知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。
今回は2回目です。株式会社グローイング太田康之社長にまたまたお越しいただきました。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回、まあ、1回目ということで、はい、ご自身でもちょっとお聞きになりましたですか？
はい、
はい、どうでしたですか？
少しですね、はい、もうちょっとゆっくり話そうかなと思ったような感じですね。聞いてみると、はい、意外と緊張してるのかどうだったのか分からないんですけど。
いやいや、そんなことないですけどね。
早口だなーっていうふうにちょっと感じましたね。
普段はでも自分では、まあ、いろいろセミナーとかね、はい、やってらっしゃって、いろんな方々にお話をされてるので、意識されてると思うんですけども、
はい、
その時には決して早いとは思ってないんですよね。
その時はですね、やっぱり早いとはあまり思ってないんですよ。あとはこう、改めて聞いてみると、口癖ってあるじゃないですか。
は
い、
それは誰もあります。私もありますけど。
とか、はい、まあ、
まあとか、とかね、ありますけど。何がありました？
っていうのとですね、それから、まあ、ってその、まあですね。この二つがやたらと数えるとめちゃめちゃ入ってるんですよね。
あります、あります。私たちもやっぱりね、さてとかね、ということで、というかね、そういう風なことが多いんで、あまり言わないようにっていうことをちょっと付箋に書いたりね、して心がけますけども、ついつい出ちゃうこともありますけど。
それを意識しながら喋ると、頭の中次の話って繋がりにくいですよね。
そうですね。それが、そのことを言って、と言ってる間にちょっと次を考えてるところがあったりしますからね。
そうですよね。
まあでもそれはもう徐々にそういうふうにな
っ
ていくと思いますし、まあセミナーではもう1時間半以上喋ってらっしゃるんですから。
そうですね。まあその職業病っていうんですかね、そのセミナーの時間の間の中で、多くを伝えようと思うと、やっぱり少しですね、早口になるのかなって思うんですけどね。
はい、はい。今日じゃあちょっとゆっくり。ゆっくりめで。
そうですね。
ね、はい。はい。意識してお話しいただければと思いますけども。
はい。はい、
今日が、まあ、2回目、3月12日ってことで、実はお茶の間という番組でも、太田さんと、そしてもう一人、お客様を連れてきていただいてお話をいただいたんですが、どなたでしたですか？
はい。ベイクックさんって言いましてですね。
はい。
久美浜湾のほとりにですね。
はいはい。
あります。うん、結構、有名なお店なんですけども、はい、まあ、パスタだとか、
はい。
あと、まあ、ハンバーグだったりとかですね。うん、あと、ピザであったりだとか、
はい。
あと、ちょっとスイーツ系のものもあったりだとかっていう形のことをされてる、その、ベイクックの森下オーナーと、
はい。
はい、一緒に、お茶の間にお邪魔させていただきました。
はい。今回、お仕事を、されたということで。
そうですね。
デザイン、はい、まあ、設計デザイン、はい、そして、建てられたと、はい、いうことなんですけども、これがすでにもうオープンを
そうですね。10日の日にオープンっていう形で、
はい。まあその前に実はお話をお伺いしたんですけども、森下さんはその太田さんのデザインを見て、またご本人、まあ、太田さん自身をご覧になっても一目惚れをしたと。
そうですね。まあ男性なんでね、女性だったらもうちょっと嬉しかったかなと思うんですけども。
いやいや、ビビッときたって。
そうですね。でまあ本当にお互い年が近かったですから、はい、非常にこうスムーズにイメージの伝達ができたりだとかっていうことで、本当に楽しく工事だとか、はい、プロデュースすることができました。
でもは久美浜湾、
はい、
ロケーションですから、やっぱりあそこを生かすっていうことをまず前提にいろいろ考えられたと思うんですが、
そうですね。
どういうところにまあ重点を置いて。
やっぱりですね、美味しい料理と、それからロケーション、うん、この二つがこのお店の最大の、武器だと思ったんですね。はい、ですから、まあ、あとその、久美浜湾のほとりだっていうことで、うん、まあ、その風景、ロケーションを、まあ、食事をしながら楽しむ。うん、で、まあ、裏にその、兜山があるわけですけども、その、まあ、四季の移りゆく様々な景色ですね。
はい、
まあ、そういったものを、やっぱ楽しみながら食事をしていただくと。ですから、まあ、そういった湾に向けての、その、窓ですね、
うん。
窓の開放感だとか、そういったところを、やっぱり最優先で。で、あと、まあ、船をイメージしたようなデザインですね。
は
い、
ね
そんな感じで仕上げました。
はい。まあ、ぜひ、今度のお休みでもね、お出かけになっていただいて、
はい。
あ、これが太田さんが、設計されたんだということで、見ていただきたいと思います。
そうですね。
ねえ、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。
そうですね。いらっしゃいませっていう感じで、こう。
お手伝いですか？
お手伝いですね。なんかね、ウェイトレスじゃなくて、ウェイターですね。
はい。多分お忙しいでしょうからね。
そうですね。
オープンされてから。はい。まあ、ぜひ、お出かけいただいて、美味しいね、パスタ。その他にもいろいろあるそうなんで、はい。いただいて欲しいと思いますけれども。さて、今日は、 第2回目ということで、前回資金計画はライフプランを考えるところからの前半でお話をいただいたんですが、今度はそのまあパート2ということなんですけれども、はい、はい、まあ消費税がいよいよ 8% にまあなるというところなんですけれども、はい、で、この間のお話の中ではこういろんなまあ、住宅ローンがあって資金計画はライフプランを考えることからという、まあ、ワンポイントをいただいたんですけれども、
はい。
はい。住宅ローンというのは、もう、ほんのたくさんあるんですか？
そうですね。大体、約4800種類っていう。
すごいですね。4800種類。この中から選ぶっていうのは、どうやって選んでるでしょうかね、皆さん。
そうですね。皆さん、その、大体、まあ、話をされた工務店さん、ハウスメーカーさんの、まあ、担当さんがですね、はい、進める住宅ローンをそのまま組むであったりだとか、はい、もしくはその給与の振込先になっている、その銀行ですよね、うん。まあ、そういったところで住宅ローンの審査をするだとか、っていうところで、まあ、皆さんローンを組まれるということなんですけども、はい、まあ、先ほど、まあ、4800種類っていうお話をしましたけども、はい、この住宅ローンですね、4800種類で、皆さんが選ばれるのは、その、一種類ですから、はい、まあ、4800分の1、うん。でもこの4800種類をですね、ある一定のカテゴリーで分けますと、2つに分けることができるんですね。
2つ、はい。
はい。それが何かと言いましたら、うん、固定金利型か変動金利か。
はい。
うん。この2つに、こう、4800種類をこう分けることができます。はい、で、固定金利っていうのは何かって言いましたら、はい、例えばですね、今日、住宅ローンを組まれて、うん、で、35年ローンを組んだとしたら、その35年後に一体いくら返済したらローンの返済が終わるのか、
うん、
それが誰にでも計算できるもの、これが固定金利っていうものです、はい、で変動金利っていうのは、はい、今日住宅ローンを組んでですね、うん、で35年後、一体いくら返したら払い終わるのかっていうのが誰にも予想ができないもの、うん、これが変動金利っていうものになります。ですから、例えば一例を挙げますと、よくですね、はい、金融機関とかで、はい、3年固定、5年固定、10年固定っていうローンがあるんですけども、はい、で、中途半端にですね、固定っていう名前がついてるので、お客さんの中でよく相談される方の中で、うん、これ私が組んだローンは固定ですと。
はい、
で、どのようなローンなんですかってお伺いしますと、5年固定のローンを組みましたって言われるんです、
はい。
で、その5年固定っていうのは、うん、その35年の住宅ローンを組んだ中で、そのうちの3年なり5年なり10年なり、その5年間が要するに固定だよと、
うん、
で例えば5年過ぎましたら、またその時の金利で新たに固定、また3年固定を組むか5年固定を組むかっていうような形のですね、また住宅ローンを選ぶと。ですから、その35年間のほんの5年だけ、10年だけを固定したローンなんで、これは分類的に言うと変動金利になるんですね。ですからそういった形で、まあ、ある一定のカテゴリーを分けますと、4800種類あるものも2つ分けることができると。
うん
うん、で、まあ、その中でですね、うん、それぞれの家族構成であったりだとか、うん、あと、借りられる、その借り入れされる金額ですね、
はい、
によっては、まあ、どのローンを組む方がいいのかっていうのは、人に、それぞれによって変わってきますから、うん、まずその辺をシミュレーションしていったりだとか、まあ、そういったことをまずするっていうことが、一番最初の項目だっていうふうに思いますね。
うんうん、はい。まあ、金利って、まあ、ありますけれども、金利が上がっていくっていうふうなと聞きますけど、はい、あれ、まあ、例えば 1%、2% とか、
はい、
どのぐらい違うんですか？
そうですね。例えばですね、ちょっとここに、局長にちょっと、一つ、はい、質問なんですけど、仮にですね、
はい、
3000万円の住宅ローンを組まれたとします。
うん、わ、3000万ですか。
はい。
はい、
で、返済期間は、ともに35年です。は
い、35年。
はい。うん、ただ、金利がですね、はい、2% と 3%、
はい。
たった 1% の差なんですけども、
ね、
まあ、3000万借りて35年で、この 2%、3%、この 1% の差で、うん、はい、最終的に払う、支払い総額ですね。どれぐらい差があると思いますか？
どのぐらいあるんでしょう。まあ、1% ですから、100万ぐらいだったらなと思いますけど、でも実際はまあ、150か200とか。
ああ、そうですね。大体ほとんどそのセミナーとかでですね、
うん、
こう質問をさせていただくんですけども、はい、大体一番多いのはやっぱり200万前後かなとかっていうような形の感覚の方が多いんですけど、はい、実はですね、その 2%、3%、はい、たったこの金利 1% の差なんですけども、うん、借入金額は同じ3000万、
はい。
でも支払い総額っていうのは実にですね、675万円も変わってくるんですね。
うん、675万っていうと、
まあ、700万円弱、う
ん、すごいですね。
そうですね、それぐらい変わってくるんです。ですからその同じ3000万円を借りられると、要するに、まあ、借り入れをするほとんどの方がですね、うん、家を建てられる際に、はい、キャッシュで家を買う方以外ですね、要するに自己資金で全額買うよっていう方以外は住宅ローンを利用される。
まあ、そうですよね。
で、その住宅ローン、これやっぱり非常に重要なんですね。うん、で、先ほどお話ししたように 2% と 3% とこの 1% の差っていうもので、実にもう700万円弱変わってくると。いうことを、まずですね、セミナーの中で頭の中に叩き込んでいただく。で、その差は何かって言ったら、住宅ローンの金利の差なんですよ、ね。ということは、3000万円借りた金額は一緒なんですけども、最終支払った金額っていうのをいかに少なくするか。うん、それが、どうするかっていう戦略を組むことが、まあ、ファイナンシャルなんですけども、そのファイナンシャルプランニングなんですけども、そこの部分に、要するに戦略を持つっていうことですよね。で、それを、まず、まあ、いろんな会社さんですね、うん、ハウスメーカーさんだとか工務店さんに行く前に、はい、まずそういった知識をですね、うん、まず身につけていただいてからそれぞれの、ビルダーさんを回っていくと、うん、そうするとですね、やっぱりその住宅業界、いい人も悪い人もいるのが実情なんです、うん、中にはですね、やっぱり自分の利益のためだけに目先のですね、うん、提案だけして、あとはまあお客さんにですね、無理なローンを組ませて、うん、あとはもうそこから先はまあ頑張って払っていってくださいねっていうような、まあ本当に親身になってくれる営業さんもいれば、そうじゃない営業さんもいると。ですからそういった人たちをやっぱりですね、その家建てるっていうその契約するまでの間の中で、その人がいい営業さんかどうかって見極めるのってなかなか難しいと思うんですよ。
はい、
じゃあそれをやっぱり失敗しないようにしていこうと思うと、ご自身である程度の知識をやっぱり身につけて、それを判断材料としてですね、うん、
はい、
営業さんはこの人はどうなのかな、知識がある人なのかな、うんうん、私たちの家を夢を叶えてくれる人なのかなっていうことを判断する物差しを、それぞれお客さん自身がですね、
はい、
オーナーさん自身が持つ必要があると思います、うん、ですからそういったことをですね、自分なりにやっぱりお金はすごく重要ですから、で住宅ローンをに例えばですね、住宅ローンに利用される人生ではなく、住宅ローンを利用する人生、ね、
利用する、
うん、あ、そういった形でやっぱり考えていかないといけないというふうに思いますから、それぞれですね、ご家庭にあった住宅ローンに戦略を持つということをまず一番最初にする。でそれから次にその予算の中で建てられる会社を探す、
うん、
1、2のその順番をおすすめします。はい、
そうですか。まあそういうお話をいろいろセミナーにされてて、今回またセミナー予定されてるんですよね。
そうですね。
はい。はい、3月の23日の日曜日、はい、1時半からこちらの IT7 階の豊岡市民プラザ市民活動室で行われますが、実際ここではそういうお話もあったり。
はい。はい、基本的にはですね、うん、やっぱりこれから、2020年、まあオリンピックがある年ですけども、はい、そのオリンピックがある年に向けて、住宅もですね、うん、非常に著しく性能、要するにまあランニングコストですね、
はい、
光熱費、まあそういったものがかかりにくくなるような、うん、そういったお家、家づくりっていうのが、著しく進化していくというふうに言われております。はい、で、その中でですね、今じゃあこれから建てられる方っていうのは、どういった点を注意したらいいのかとか、
はい、
じゃあどういうところで工務店さん、ハウスメーカーが、判断したらいいのかとか、まあそういったところをですね、中心にお話をさせていただいて、後半部分ではですね、
はい、
先ほどお話しした住宅ローンのお話も織り交ぜて、うん、内容の濃いですね、セミナーになっております。
はい、こちら申し込みは、
はい、
必要でしょうか。
申し込みはですね、
はい、
ホームページで、
はい、
グローイング田島っていう形で検索してもらいますと、
はい、
ウェブ上からでもですね、
はい、
申し込みはできますし、実際ですね、会社の方にご連絡をいただいて、うん、申し込みをしたいでも構いません。で、また、はい、当日ですね、やっぱり行けないかなって思ってたけども、うん、やっぱ当日行けそうだからと、はい、いうことで、うん、飛び込みでですね、はい、来ていただきましても、まあ、若干ですね、
はい、
余分に、多めにはね、資料の方を作成しておきますんで、
はい、
まあそういった形でもですね、お気軽に足を運んでいただければなっていうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。さあ今日は2回目ということでございましたが、今度次回なんですけども、次回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、
はい、
次回はですね、うん、まず家の価格はですね、
はい、
先ほどもちょっとお話をしましたけども、うん、最後の総支払い額ですね、
はい、
最後の1円を払い切った時に一体いくら払ったか。
ほう、
それが本当のお家の値段なんですよ。要するに大体皆さんが、契約される金額、タスタブは3000万円で物件を購入しました。うん、はい、ただ、この家いくらでしたのって言ったら3000万円って答える方がほとんどですね。
うん、
でもそうではなくて、やっぱりその一番最後、住宅ローンを組んで、一番最後の1円を払い切った時にいくら払ったか、これが本当の家の値段と。なので、いかにそれを支払い総額を極小化するかと。はい、まあそういったところをですね、こう3回、4回という形でこう掘り下げてですね、はい、ご説明させていただこうかなというふうに思っております。
は
い、
ぜひお聞きください。
はい。
はい、今日もお送りしました、建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。私たち今日はゆっくり喋れたかな？
今日は、できたかな？
できたかな？
はい。はい。
じゃあ自分で後で聞いてみてください。
はい。
はい、ということで、グローイングの太田社長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。